私は1月末にですね、イスラエル研修旅行に行かせていただきました。2日目の夕方に、視界浮遊、視界の上でこう体を浮かべるという、そういう、プログラムがありまして、ちょうどビーチボールをですね、いっぱいに膨らませて、それを水の中にぎゅーっとこう、押すと、こう体が浮くような、体を押し上げるような感じになりますね。視界に入った時の感覚ってそういう感覚でした。普通は海水が 3% の塩分だそうですけれども、視界はですね、23% から 30% ぐらいあるようで、ちょっと舐めてみましたら、しょっぱいというか苦いというか痛いというか、そんなような感じでした。で、その日はとっても寒くてですね、もう視界に入って、最初はちょっと入りたくなかったんですけども、寒中水泳状態で、入りまして、そして何度か浮いてすぐにホテルの方に駆け込んで、そして温水プールに飛び込んで、体を温めました。で、そんなことでしたので、その日はですね、ゆっくりその視界の周りの眺めを見ることができませんでしたので、翌朝、妻と二人で散歩がてら、カメラを持って、視界の湖畔に行きました。そうしましたら、真っ黒な彩服に身を包んだ、本当に立派な髭を蓄えた司祭がいたんですね。で、その姿を見つけた妻はですね、お父さん、ユダヤ教のラビを一緒に写真を撮らせてもらえないかしらって言って、それでカメラを持ってそちらの方に行ってですね、そしてお願いしたんです。そしたら本当に心よく、写真を撮らせてくださったんですけども、妻に遅れて私も、その方のところに行って、自己紹介をしたんですね。そうしましたら、ユダヤ教のラビではなしに、ルーマニア正教会の司祭であるということが分かりました。正教会というのはギリシャ正教とか、東方教会ですね、ロシア正教、そっちのグループですけども、ちょうど教会の人たちと一緒に巡礼の旅にやってきたというお話をしてくれました。それじゃあ私と同じだということで、私たちもクリスチャンで、そして長老派の教会の牧師をしているっていうお話をしたんです。そうしますと彼の目がですね、急にキラッと輝いて、なんかスイッチが入ったんですね。そして何て言ったかというと、それはいけないって言うんです。あなたは私たちの教会に改宗すべきだ。牧師である私を釈服し、ルーマニア正教会、つまり東方教会に改宗させようとするわけですね。結構しつこいようにですね。で、イエス様は、身近な自然を題材に、それを使いながら、お話をされたように、ちょうどその司祭もですね、その近くに木がありまして、そして木の、枝先の葉っぱをこう、手に取りながらですね、私たちの正教会はこの幹の部分だと。で、西方教会、カトリック教会はこの枝の部分だと。そしてプロテスタントはその先のもっと小枝で、そしてあなたは、ほらよく見ろって言って、ふーってやってですね、この葉っぱの部分なんだ。あなたたちは枝葉ではいけない。もうしっかりと幹にならなきゃいけないんだと。こういうことで一生懸命、その正教会の正当性をですね、私に説いて聞かせてくれました。もちろん半分冗談なんですけども、その時に一緒に撮った写真が、今日の説教のアウトラインに、印刷っていうか、載せていただいたんですけれども、ちょうど日本に戻りまして、東西、教会のですね、正教会と、そしてカトリック教会の、トップが、和解するという、歴史的なニュースが2月の12日でしょうか、流れてきましたが、本当に信仰の正当性って何なんだろうか、ルーマニア正教会の司祭はですね、この2月12日のニュースを聞いて一体どういうふうに感じたんだろうか。そのことを、そのニュースを聞きながら私は思い出したんですね。で、今日の聖書の箇所を見ますと、イエス様はまさに、誠の信仰と偽りの信仰を見分けなさい。ということを説いています。じゃあ、神様は私たちの信仰をどういうふうに見ておられるのか。そのことについてですね、今日の箇所からご一緒に考えてみたいなと思います。では先ほど読みましたマタイによる福音書の第7章をもう一度開きながら、聞いていただきたいんですけれども、ここでイエス様は、そうしたことを見分けるようにする場合、その生活の身である行いの身を見分けるようにっていうふうに教えてくれました。 で、ところがですね、ここで問題にされている行いの悪い気である、まあ、人々のことが21節から出てくるんですけども、そうした人々の行いの実はどうかと言いますと、まあ、私がここで読むとですね、悪いどころか、なんか良い実のように聞こえてくる。つまり良い行いのように思えてくるわけですね。21節、22節をもう一度ご覧ください。私に向かって主よ主よという者が皆、天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には、まあ、こう、終わりの日って意味ですが、大勢の者が私に、主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろと行ったではありませんかというであろう、あります。でよく考えてみますと、この主よ主よという言葉が出てきますが、これは祈りの言葉ですよね。お祈りの言葉です。私たちも主よとか、天のお父様とか、こう呼びかけてお祈りをするわけです。ですから悪い気と言われる彼らはですね、主よ主よとこの祈る人たちであったことがわかりますね。そしてまた実際に彼らがしていたことは何かと言いますと、イエス様の御名によって予言することであり、イエス様の名によって悪霊を追い出すことであり、そしてイエスの御名によって奇跡をいろいろと行うことでした。で、これが彼らの行いの実だったわけですね。そしてどうでしょうか、23節を見ますと、そうした彼らに対してですね、ところがイエス様はこんなことを大変厳しいことを言われたんです。23節をお読みしたいと思います。その時私はきっぱりとこう言おう。あなたたちのことは全然知らない。不法を働く者ども、私から離れされたんです。まあ今日ここを朗読して、まあそれを聞かれて、なんかちょっと怖いなと思われた方もいらっしゃると思いますし、私もですね、本当に厳しい御言葉だなというふうに思ったことです。イエス様の言葉を使うならば、最後の最後のところで、彼らは天の国に入れないって言うんですね。それもきっぱり言うっていうふうにイエス様はおっしゃいました。とっても厳しい取り扱いですね。くどいようですけれども、彼らは主よ主よと祈りを捧げる、そうしたものでした。そのイエス様の皆で予言し、悪霊を追い出し、奇跡まで行う人たちでした。悪い実どころか素晴らしい実を結んでいるように私たちは見えるわけですね。じゃあ一体どこが問題だったのかということです。で、実はこのことを考える上でのポイントが21節に出てくるかなと思います。で、それは何かと言いますと、私の天の父の御心を行っているかどうかっていうことです。それが基準ですね。まあ、その前にもう一度ですね、22節に出てくる彼らの主張の言葉に耳を傾けてみたいと思うんです。彼らはどんなことを主張していたかって言いますと、主よ主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろと行ったではありませんかというふうに主張したんです。私は説教の準備をしながら、ここの彼らの言葉をですね、まあ、何度か読み返していったときに、何か心に響くものがありました。皆さんいかがでしょうか？どこかで聞いたことがあるなっていう、そのようなことを感じたんです。で、この彼らの主張に耳を傾けたときに、第一コリント13章の愛の賛歌に出てくる言葉、そしてもう一つ、放蕩息子のお兄さんの父親に対する訴えの言葉が、ここから響いてきたんですね。第一コリントの13章の言葉を今日のアウトラインに印刷させていただいたんですけども、一般にこの13章は結婚式とかで読まれる愛の賛歌と呼ばれる部分です。使徒パウロが語った言葉ですけれども、こういう言葉です。13章の少し前から読ませていただきたいと思います。そこで、私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ、私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、 誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もないとあります。ここを見ますと、まあ、一つ一つはとても素晴らしい行いですよね。人々の威厳、天使たちの威厳、優れた予言の賜物、まあ、今で言えば、説教の賜物です。あらゆる神秘と知識に通じていること、山を動かすほどの完全な信仰を持っていること、そして全財産を貧しい人々のために使い尽くす。これすごい信仰ですね。あるいは自分の命を捧げるほどの献身ぶり。で、今日の聖書の箇所では、まさに22節に出てくる予言したり、悪霊を追い出したり、奇跡をいろいろ行ったりすることと同じだと思うんです。ところが、そうした素晴らしい行いや行い自体が何の益にもならない。むしろ人に害を与えるような騒がしいドラややかましいシンバルと変わらないんだっていうふうにパウロは断言する。では何をもってそう判断できるのか。で、それはこの聖書の言葉を見ますと愛があるかどうかだっていうふうに言うわけですね。もう一つ先ほど触れましたけれども、放蕩息子のお兄さんのことを少し考えてみたいと思うんです。放蕩息子のお兄さんは、もう本当に一生懸命でした。また、そのような、自分を見て、まあ、ある程度満足していたのかなと思うんですけれども、でも、そのお兄さんが一日の働きを終わって、一人きりになって静かになったときに、彼の心の中にどういう思いが起こってくるかっていう問題ですね。彼の心の中に喜びとか、本当の満足とか安らぎってあっただろうかって思います。むしろ、その逆だったんじゃないかな。心配があり、それからこう、妬ましい思いがあり、それから愚痴があり、思い煩いがあり、虚しさとか疲れで、もう心がいっぱいだったんじゃないだろうか。で、それは、彼を一生懸命働きに、借り立てている心の中の一番最初のこの力というか動機というか、それは神様の愛に対する応答と違っていたっていうことだと思うんですね。きちんとしなければ人から何言われるかわからないと私たちは思って何か一生懸命やることがあります。本当は神様の愛で満たされるべき心の隙間を一生懸命周りから褒められたい、周りから感謝されたい、評価されたい、そういった思いを持って埋めようとします。まあ、なかなか相手もそういうふうにしてくれなくて、また自分でがっかりしてしまうこともあります。今日の聖書に戻りますけれども、21節でイエス様がおっしゃった、私の天の父の御心、これはどんな御心でしょうか。一言で言うならば、愛の御心ですね。愛の御心。で、その愛っていうのは無条件の愛でした。何かをしたから愛される愛ではなくて、何をしなくても、それに関わりなく、私を大切な、大事な存在として思ってくださる、その愛の心でした。私たちは、今までの経験からですね、愛を受けるには、受けるだけの理由を私の側に持たなければならないというふうに思って生活していることがあるように思いますね。ですから、それがこの世の常識ですから、それがずーっと私が経験してきたこと、学んできたことだから、神様も私に対して愛情をくださるときは、私がその愛情を引き出すような何か持っているときだろうというふうに思うわけです。勝手に私の側でそうに思ってしまう。ですから愛されるために一生懸命頑張る。お兄さんそうでした。兄息子はそうでした。でもそれは大きな間違いだ。誤解を恐れずに言うならば、神様に愛されるために何かするのではなくて、神に愛されているので私たちは何かする。で、それがここで言わんとしている、まあ、クリスチャンの無理のない自然な生き方ですね。それが逆転するとすごく辛くなるし、それが逆転すると表面的には意味を結んでいるように見えるんだけれども、一人になった時にですね、もうなんか気持ちがもうぐちゃぐちゃになっているわけです。いつもお話しますけれども、 モーセの十戒を見ますと、盗んではならない、嘘をついてはならない、姦淫してはならない、そうした十の戒めが出てくるわけですが、そうした一つ一つは、それをしないと後ろ指を刺されるからそうするわけじゃないですよね。人から褒められたいから私たちは盗まないわけではありません。そうではなくて、盗まないというのは、その人を愛するからですね。その人を愛するので、その人に嘘をついて、その人を傷つけるようなことをしたくないわけですね。じゃあどうしたらいいかっていうことです。今日もう一箇所、聖書の言葉をここに書いたんですけれども、第一ヨハネの4章の19節に、聖書はですね、本当にもう基本の基本だと思うんですけども、私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからですっていうふうに教えます。神様は愛を受ける理由があるから私を愛してくださったのではなくて、そうしたものがあってもなくてもですね、愛してくださるお方なんだ。それが今日の21節で問題にされている神様の愛の御心ですね。で、その愛で私たちの心が包まれ、満たされて温かくなっていくときに、その愛に促されるように、愛に応えるようにして、私たちは不思議と神様をもっと知りたい。また人を大切にしなくちゃ。そうした私たちへと変えられていくんだ。で、それが良い意味なんだっていうふうに、イエス様はおっしゃるわけですね。冒頭で、ご紹介したルーマニア正教会の兄弟は、歴史のある本当にオーソドックスチャーチっていうわけですから、正統的な教会につながることが大事なんだってことを一生懸命私に話してくれました。で、私の方もですね、由緒正しいカンバランド長老教会に属するものとして、拙い英語で一生懸命反論したわけですね。でも歴史の長さを問題にされたらもう叶いませんね。もう向こうはもう1000年以上なわけですから。カンバランドは高々200年ちょっと。それで講座教会も70年ですね。ですからもうそっちを問題されるともう私たちはもう叶わない。もう手を挙げなくちゃいけないんですけれども。ただそんな私たちのちょっとニヤニヤしながら、ニコニコしながら、この交わす議論、それから交わりをご覧になったイエス様はですね、微笑みながらこんなことをおっしゃったんじゃないかな、こんなことを支えてくださったんじゃないかなと思ったんですね。どういうことかというと、この幹が正教会じゃない。また、この幹は正教会じゃない。オーソドックスチャーチじゃない。幹は私自身ですよ。なぜなら私がブドウの木で、あなた方は正教会もプロテスタント教会もカトリック教会もカンバランド長老教会も、あなた方はみんな私につながる枝なんだ。だからがどちらが太いとか、どちらが幹に近いとか、葉っぱの先っちょとか、そんなの関係ない。あなた方は私を離れては何にもすることができない。つながってなさいっていうふうにイエス様はおっしゃるんだと思うんですね。今日の箇所でイエス様は、良い木は良い実を結ぶっていうふうにおっしゃったんです。なぜなら、良い木につながっているわけですから、必ず良い実を結ぶっていうふうに約束してくださいました。当たり前のことです。私たちは本当に的を外しやすいものです。ですから、良い木そのものであるイエス様につながり続けること、神様のアガペの愛にとどまり続けること、で、そうすれば必ず神様の愛の御心が私たちの中にだんだん浸透してきて、そして必ずそれを行うものへと、良い実を結ぶものへと作り変えられていくに違いない。ちょっと時間差はあるかもしれませんけれども、でも必ずそのことが起こる。ですから、良い木が良い実を結ぶんだ。だから私たちは良い木であるキリストにつながるということですね。そのことをぜひ大切にしながら歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。